Thank you. 我らは聖霊を信じ、聖霊の行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、我らの呼びになる、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、神の子に導く。
2021年が始まりました。クリスマスの喜び、そして新しい年を迎えた喜び、ただ今年はそのような喜びだけではなくて、新型コロナウイルスの感染拡大の中、不安の中で新しい年を迎えることになりました。この病の一日も早い収束を誰もが祈り願っております。さて、皆さんの中で旅や旅行がお好きな方というのは多くいらっしゃると思います。私も旅や旅行は好きです。で、今は新型コロナウイルスの感染拡大のために、なかなか旅行に行くというのはできないことでありますけれども、その昔というか若い頃は、よく一人で、旅行に行って、いわゆる一人旅をよくしておりました。地図とか、ガイドブックとか、時刻表も普段の日常生活を離れて、観光地を、のんびりと巡ったものになります。私たちが旅をするときには、必ず地図とかガイドブックとか、時刻表とか、それが今の時代でしたら、スマートフォンとか、パソコンとか、そういったものでいろいろ調べたりして、そういったものを頼りにして、旅をするものです。何も頼りにしない、当てのない行き当たりばったりの旅というのも、スリルがあっていいかもしれませんけれども、やはり頼るものが何もない旅というのは、それはやっぱり不安なもの。行ったことがない、見ず知らずの場所に一人でポツンと来る、それはもはや旅というよりも迷路であります。人生というのはよく旅に例えられます。私たちは人生という名の旅路を歩む旅人なんです。そのような私たちの人生の旅に、もし地図やガイドブックといった頼るものが何もなかったら、私たちは人生の迷子になってしまうのです。どこに行けばいいのかわからない、どうすればいいのかわからない、いや、そもそも自分がどこにいるのかがわからない、そんな迷子な人生を送ってしまうんです。だからこそ私たちの人生の旅路には羅針盤とでも言える頼るものが必要なんです。そしてそれは壊れたコンパスのように間違った方向を示すと、古い地図のように 行きたいところが持っていない、そういった、まあ、不確かなものでは困るわけです。ますます私たちは迷子になってしまいます。そうではなくて、決して間違えることがない、確かな安心できる羅針盤が必要で、そこに私たちは頼って信頼をして人生の旅路を歩むであります。さて私たち、この新しい年を迎えて、最初の礼拝で与えられました御言葉というのは、イエス様がお生まれになられて、占星術の学者たちがイエス様を礼拝をした、そしてその後どうなったのかということが記されてある聖書の御言葉です。もしかしたら今日のこの箇所というのは、あまり読まれることがない聖書の箇所ですので、あまり馴染みがない聖書の箇所かもしれません。で、今日のところにはこのように書かれてあります。イエス様の父親のヨセフに、占星術の学者たちが帰っていった後に、天使が夢の中で現れるわけです。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。そのように天使はヨセフの夢の中で語りかけるんです。ヨセフはその天使の声に従ってすぐに起きて、妻のマリアと幼子イエス様を連れてエジプトに避難をします。その避難をしている間に、エジプトでの避難生活を送っている間に、ヘロデ王はベツレヘム周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまいます。そしてそのヘロデ王が死んだ時、エジプトで避難生活を送っているヨセフに、再び天使は夢の中で現れます。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまう。そのように言います。ヨセフはその声に再び従います。マリアとイエス様を連れてイスラエルへ戻ります。しかしヘロデ王の息子のアルケラオが、ユダヤが支配していることを聞いて、恐れを抱くわけです。そうすると、見たり夢でお告げがあって、ナザレという小さな村に行って、そこに3人で住むというんです。イエス様が時々ナザレのイエスというふうに言われますけれども、それはこのような出来事があって、そしてそのことというのは旧約聖書の預言者を通して語られていたことが実現したというのであります。ここはいろんな読み方があるわけなんですけれども、私はこのヨセフの姿に注目をしたいと思う。それは天使の言葉、すなわち神様の言葉に信頼をし、 こうどこまでも下がった姿なんです。ユダヤのベツレヘムからエジプトに避難する、言葉で言うと、簡単そうに聞こえますけれども、ベツレヘムとエジプトというのが距離にして500キロメートル以上あるわけです。なかなか500キロメートルと言われてもこうちょっと想像がつかないわけなんですけれども、その500キロメートルというのを、日本に置き換えるならば、東京から、京都までは、大体500キロメートルぐらいだそうなんですね。東海道53線がありますけれども、まさにその東京から京都、それが大体500キロメートルぐらいです。それは健脚な足、足がしっかりした人でも歩けば2週間あります。おそらく、ヨセフというのは、歩いていたらしい。そしてイエス様を胸に抱いたマリアは馬に乗って、ベツレヘムとエジプトというのは荒れ地ですから、その荒れ地荒れ野を休み休み歩かなければならなかったんです。それでしたら2週間どころか、1ヶ月ぐらいはかかることになります。そんな大変な道のりを、命の危険を感じながら避難をする逃亡生活です。しかもエジプトに逃げろと言われても、じゃあエジプトの広いエジプトのどこに逃げればいいのでしょうか。その具体的な目的地もはっきりと示されないわけです。でさらにはいつまでエジプトに避難しなければならないのか、それがわからないんです。天使が私が告げるまでと言います。果たしてそれが1ヶ月後なのか、半年後なのか、1年後なのか、あるいは10年後になるのか、それは全くわかりません。先の見えない不安な避難生活を、生まれたばかりの小さな子供を連れて送らなければならなかったのです。それがいかに困難な歩みであるのか、それは私たちの想像もはるかに超えるものがあると思います。ただそれでもヨセフが天使の言葉、神様の言葉に信頼をして従ったんです。決して自分の思いを優先させることなく、ただ黙々と文句も言わない、神様の言葉に信頼をして従ったんです。先々週私たちは共にクリスマス礼拝を守りました。その時に聞いた聖書の御言葉、その時のヨセフの姿と、同じなのです。マリアが身ごもったことに、マリアとの結婚を破談にしようと考えていたヨセフに、天使が夢で現れて、告げるわけです。ダビデの子ヨセフ、恐れる妻マリアを迎え入れます。マリアの胎の子は、で聖霊によって宿ったので、マリアは男の子を、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからだった。ヨセフはこの言葉に信頼をして従ったのです。そこには当然不安も恐れもありました。しかし共にいてくださるインマヌエルの主に どこまでも信頼をして、そしてこの言葉を受け入れたんだと思います。これがヨセフという人なんです。ヨセフが、今日のこの聖書の後ですけれども、聖書に登場するのはマタイによる福音書にはもうなくて、ルカによる福音書だけです。それはヨセフとマリアと、そして12歳になったイエス様が一緒にエルサレム神殿に宮舞う、そのことが書かれてあるのが聖書に記されているヨセフの最後の記事です。それ以降ヨセフはもう登場しません。言い伝えによりますと、ヨセフは若くして天に召されたというふうに考えられています。そのようなヨセフの人生というのは、人間的に見れば決して幸せには見えないかもしれません。こんなに大変な思いをして、神様の言葉に信頼をして神様に従って歩んだのに、どうしてこんなに若くして天に召されたのか、どうしてヨセフはこんな苦労をしなければならなかったのか、そういうふうに私たちは思ってしまうかもしれません。ただけれども、ヨセフにとっては黙々と神様の言葉に聞いて、神様の言葉に信頼をして、神様の言葉に従って歩む、そのことが幸いであったのです。神様の言葉は必ず実現をする、そこを信じて信頼をして身を委ねた歩みなんです。それは壊れたコンパスのように間違った方向を示すのではなく、決して壊れない、揺るがない、決して朽ちることのない、そして必ず実現する神様の言葉に信頼をして、ひたすらに人生の旅路を歩む、インマヌエルの主と歩む、たとえ困難の中にあっても、そこに安心がある、平安がある、そのような人生を、ヨセフは送ったのであります。それは愛の技に励む日々、なすべき技をなしていく、歩みということができるでしょう。新しい年を迎えた私たちも大きな困難と先の見えない不安の中を歩んでおります。だからこそ私たちはこのヨセフのように歩みたいと思うのです。ヨセフのようにただ黙々と神様の言葉に聞いて、神様の言葉に信頼をして、神様の言葉に従って歩んでいきたいと思うんです。愛の技に励み、日々与えられたなすべき技をなして、人生の旅路を歩んでいきたいと思います。そしてそのような私たちの人生の旅路というのは、どこに行き着くのかわからない流浪の旅ではありません。天の国、神の国を目指すという、はっきりとした目的地がある、はっきりとしたゴールがある人生の旅なのです。私たちはこの困難、不安の年の始まりに 改めて私たちを愛してくださり、守り導いてくださる神様の言葉に聞き、そしてヨセフがどこまでも神様の言葉に信頼をしたように、私たちも神様の言葉に信頼をして、インマヌエルの主と共に歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、新しい年を迎えました。この時私たち大きな不安とまた恐れの中に置かれております。しかしその中にあってもヨセフがどこまでもあなたの言葉に信頼をし、あなたに従っていろいろな日々なすべき技を成していったように、私たちもヨセフのようにあなたを信頼をして歩み、そのような信仰の旅路をこの年も歩むことができますように、どうか守りに導いてください。この島田教会のこの2021年の歩みを豊かに祝してください。そしてこの教会に連なるお一人お一人のご健康を守り支え導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主御子イエス・キリストの名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。
深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、深き、 前日の朝に私を一人一人を死亡と考えたのに、はい、ご縁で帰りに行きます。救いでは、死にを繰り返す罪人ですけれども、あなたの一方的な愛により罪に打たれ、今のことの死体を送る。
寒いです。